それでは今日は私がですね、語りたいと思います。先々週の金曜日ちょっと夜遊びしてでね、ケイトークセがね、帰ってくるときになんと2件人身事故があったんですね。おそらく飛び込みでしょうね。でもう品川の駅のホームで寒いのにもう待たされちゃって、風邪ひいちゃって、こんな声でちょっとすいませんけど、皆さんダメですよ、夜遊びしちゃある人に怒られる。ダメです、ドクタールコアとか怒られるってことは幸いですね。と言いつつまた明日実は矢沢のコンサート行くんですよはい、それではね、今日は時代を聖書で見る、第9回目ということでですね、敬虚の時期について少しですね、交わりたいと思うんですね。で、ちょっと復習をいたしますが、ホワイトボードをね、見てください。で、あれ360度、を12分割しております。で、ユダの歴史、暦っていうのは1ヶ月を30日でカウントしますね。ですから1年が360日で回る。だからちょうど360度で、12分割、まあ、30度ずつ分けていくとぴったりね、当てはまるんです。で、新年は、まあ、2つあるんですけど、普通はこの2、3、だいたい春ですね。これが新年。で、もう一つの新年は秋、9月が新年。二つあるんですよ。ユダヤ歴ではね。で、二三っていうのは、ここに、まあ非常にこう、重要な祭りがですね、詰まっていまして、10日、主の入場。主の、入場の日って言いますけども、14日、杉越し。それから15日、種なしパンの祭り。で、17日が初穂の祭り。で、主は、まあ、この二三のですね、杉越の祭りの時に十字架につけられましたよね。ですから、生まれた、のは、そこから3年半戻れば、ね、12月25日じゃないんですね。秋になるんです。ちょうど、正反対のところ。おそらくですから、カリオの祭り、主は肉体となって幕屋を張ったと、ヨハネ、福音書の一章にありますね。要するに、カリオの姿を取ったわけ。肉体を取ったっていうのはね。ですから、そこから、8日目、これ、立法祭、シムハットトーラーっていうのがありまして、8日目に、彼は、割礼を受けたわけです。ね。で、ぴったりこれ当てはまるわけね。ですから、主は誕生でカリオ、そして8日目に、割礼を受けて、そして、交渉外に入ってから、この、入場ね、ホサナホサナで、入場して、で、杉越で十字架にかかる。そして、復活をする。で、種なしパンとしてですね、種なしパンの祭りとして、復活して、3日目に復活して、初穂。ね、初穂として復活した。そして、40日間いて、50日目、これシャブオット。これ、いわゆるペンテコステですね。で、ここで、聖霊が下って、目に見える形で教会が誕生したわけです。ですから、主の人生の中で、この下流を立法祭、それからこの春、二三が四番のシャブオットまでは、もうすでに成就している。そして主は、今天に上げられて、今、ね、天の御座に座している。そしてある時に、この地上にもう一度、その上がったままの姿でもう一回来られると書いてあるわけです。ね。で、その来られる日が、じゃあ、いつなんだろうかっていうと、おそらくこれは、この秋の祭りと関係しているでしょうと。で、前にもちょっと言いましたけども、この、まあ、千年期、あるいは再臨についての説っていうのはいくつかありまして、で、復習しますとですね、まず、千年期前に、主が再臨する。ね。そして、千年期の後に主が再臨する。それから千年期なんてものはないっていう説がある。プレミレ、ポストミレ、アミレっていうんですけども、一応この三つの立場があるんですが、 アミレってのはないでしょうね。洗礼儀ってやっぱ書いてあるんだからね。それから、ポストミレっていうのはですね、まあ、再建主義っていう人たちが特に言ってるんですが、もう今この教会時代は洗礼儀に入ってるんだと。うん。で、実は、黙示録の19章までの事件は、ね、AD70 年にタイタス、ローマの将軍のタイタスがエルサレムを全部破壊しましたよね。あそこで全部成就した。で、あそこで神の裁きが終わっていて、で、あそこで主は再臨してるって言うんだよね。霊的に。で、今はもう千年期入っちゃって、で、全世界の国民がクリスチャンになって、文字通り神の国が立ったらば、主は再臨するんだ。これがポストミレです。だけど、聖書の言ってることはね、確かに全ての国民を弟子とせよと言ってますけども、主が来臨する条件は、全地に福音が述べ伝えられて、終わりが来るんでしょ。だから全員救われるかどうかっていうのはそれは書いてない。福音が述べ伝えられるかどうか。ね。だから私たちの立場っていうのはポストミレ取ってません。プレミレです。で、プレミレっていうのは千年期の前に主は来られる。そして今、この教会時代。ね、教会時代っていうのはダニエル書の70章の予言の69章までは、BC445 年のね、期間例があってから、69週までね、ここは主の十字架、つまりこの主がなさったことまで成就していて、最後の1週間、つまり7年間が残っている。で、それがいつ始まるか。ね、その間に差し挟まった時期が教会時代、異邦人の時代と言われていると。で、異邦人の時代は、どこだっけ、テサロニケかどっかにありますね。異邦人が、満ちるまで、異邦人の救い、満ちるまで、満ちた時にそれが終わりになりまして、で、最後の7年のカウントダウンが始まる。まあ、そういうふうな、我々は理解をしているんです。ですから今はちょうど最後の70週目の7年間と69週の間に挟まっている時代。これが教会時代であるという私の理解なんですね。で、これはまあダービーという、プリマス・ブラザレンという人たちが19世紀にいまして、で、そのダービーがですね、英国なんですけども、特に、開いた真理なんです。ただ、これに対してはいろんな批判もあります。実はその、マーガレット・マクドナルドっていうね、なんか10代の女の子がですね、この妄想を持っていて、で、神からのなんか、幻を見てそれを語ったことに基づいて、ダービーが神学的に組織した、これは偽りの教えだとかね、いう人もいるんです。いるんです。だけど僕、マーガレット・マクドナルドの予言と見ましたから、聖書語ってるだけなんですよ。御言葉語ってるんです、彼女は。妄想語ってません。だから、いろんな批判がね、もうね、いろんなものがね、デタラメのものがいっぱいあるわけ。で、口伝えになってるうちに訳わかんなくなってきます。私たちが戻るべきは御言葉ですよね。で、御言葉から見たときに、一番自然に、解釈できるのが、今のプレミレ。つまり、主はこの時代を一旦終わらせるために再臨して、そして文字通り今度は我々の体が贖われた後。なぜ？僕ら今これ、体の中まだ罪が済んでるんですからね。まだこの体は不義創造ですから、どうしてこれで神の国にこれが行けます？直接。この体が贖われた時に、文字通り我々は本当に神の国の 100% 住民になれるわけでしょ？古いもの持ち込むことできないわけですよ、まだ。だからある意味僕ら今分裂してるのね。霊は新しくされてるけど体は古いという。両足にこう棺桶がこっちと。だから両方にこう足を突っ込んじゃってるからね。ね。だから私みたいに死を賛美しつつ矢沢もやってるみたいな。怒られるな、またね、これ。縦乗りする。もうね、ファン層がもうね、もう高齢化しちゃって大変ですよ。で、あの寒空の中ね、何も着ない。ジャケット一枚着てね、これピーってこんな、リーゼントやってさ、これこうやって矢沢タオルかけて、そういう、ゾロゾロゾロゾロそんな歩いてるわけ。不気味な世界なんですけどね。で、私はね、こんなのと違うぞ、僕はインテリだとか思ってさ、 俺トイレ入って自分の顔見たら、あ、なんかそれっけだな、みたいな。あんまり変わりないよ、みたいな。いや、とても東大卒には見られないんです。大学でもね。うん、え嘘でしょと言う。あ、嘘ですよってね、言ってくるけど。なんだっけ。あ、そう。体は古い。ね、霊は新しいという、その分裂状態にもあるわけ。だから僕らっていろんな葛藤、悩みがあるんですよ、未だにね。引きずるでしょ、まだね。古いものね。で、それを切り分けるのが十字架なんです。十字架なんです。ね。で、その体が贖われると、本当にもう 100% も天のものになります。ハレルヤ、何の葛藤もなくなっちゃうんですよ。それこそ自由のも天国人です。その日を我々は待ち望む。だからローマ8章には神の子の出現、つまり我々の体が贖われる日を全被造物がうめきを持って待ち望んでいると書いてあるわけ。全被造物が待ち望んでいるんですよ。我々だけじゃないの。全被造物がうめきを持って待ち望んでいる。ね。この時我々の体は文字通り霊の体に変えられちゃう。そして千年間本当の地上の王国、イエスの王国が打ち立てられるんです。我々はもう天にいます。地上はイスラエルが治めるんです。諸国民もね。そういう風な我々は、まあ、アウトラインを持っているわけ。で、この主の再臨の時期というのは、おそらくこの秋の祭りを成就するために来られるでしょう。ね、ここを成就するわけです。さあ、そこでですね、ちょっと、見ていただきたいと思いますが、この敬虚っていうのはもともとどこにあるかと言いますと、第一テサロニケ、これ一番有名な、説ですね。第一テサロニケの4章16節、まあ、15から見るとね、私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことはないと。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってくる。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられると。空中で主と会う。このようにして私たちはいつまでも主と共にいるというね。で、これがラテン語がね、この引き上げられるというラテン語は、ラプトとかなんとかっていうラテン語で、ね、そこからラプチャーという英語になったんだそうです。で、この引き上げられるっていう言葉、ここに書いてあるわけね。で、これ、テイクアップと。要するに、テイクアップする。ね。で、このラプチャーの、まあ、一番有名なのがここです。キリストにある死者も蘇る。そして生き残っている私たちも一緒に雲の中に引き上げられる。引き上げられる。これがラプチャーです。で、このラプチャーについて、実は説がまたね、いくつかあるんですよ。ちょっとこの図書きますけども、最後の7年間が始まります。ね。で、この7年の真ん中 3.5 年、これ、42ヶ月って書いてありますよね。で、1260日。で、1260日。で、この、7年の頭に、まあ、いわゆる反キリストというのが、多くの人と契約を結ぶと書いてある。で、中東のいわゆる平和。ね。で、今、中東はですね、オンザエッジ。一触即発になってます。で、アメリカがですね、今、東側、ヨルダン川東側にですね、入植地を建設してるんです、イスラエルは。で、それをアメリカが今、とどめようと。で、前回も言ったけど、オバマがですね、7年間その土地をパレスチナから借りたらどうですか、みたいな提案したんですが、流れちゃいました。で、アメリカのですから、中東に対する影響力が今非常に弱くなっちゃいましたね。で、マーレンっていう、マーレン、司令官がいるんですが、これはちょっと過激なやつでですね、俺たちやるぞ、イランに攻め込むぞって今、もう完全にそのモードに入っちゃってます。で、イランも絶対負けない。で、何日か前にはですね、イスラエルの、ネゲブ砂漠のところにですね、原発がある、原子力研究所があるんですけども、核施設。その上空になんかね、わけのわからん飛行物体が飛んできた。それをね、IDF ってイスラエルの防衛軍がですね、撃ち落としたという事件があったの。 で、イスラエルの国内の飛行場がですね、5時間にわたって閉鎖されたっていう事件があったんですよ。ね、日本では全く報道されてませんけどね。そういう状況で今ね、もうピッピッピッピッしてる。で、周りはもうすでにトルコがもう反イスラエルでしょ。で、もうトルコと今、中国とか、それからロシア、それからイラン、シリア、それがもうずーっとね、手を結んじゃってですね、中東はもう完全にイスラエルが孤立状態になってるんですよ、今。全部周りが敵になっている。でこれも全くね、聖書通りなんです。で、これからですね、どういうことが起きてくるかと言いますと、詩篇の83編見てください。詩篇の83編。まあ、ゴグマググの戦いというのはよく有名なんですけども、詩篇の83編にもですね、ここに、戦いがね、出てくるんですよ。神を沈黙して続けないでください。黙っていないでくださいと。で、2節、あなたを憎む者どもが頭を、あなたの敵どもが立ち騒ぎ、あなたを憎む者どもが頭を上げていると。で、ずーっとこう来ましてですね、5節以降見るとですね、彼らは心を一つにして悪巧みをし、あなたに逆らって契約を結ぶ。エドムの天幕の者たち、イシュマエル人、モアブ、ハガル人、ゲバル、アモン、アマレク、ツロの住民、ペリシテ、アッシリアもまた彼らに組みし、彼らはロトの子らの腕となった。というわけで、ここがですね、いわゆるイスラエルにですね、攻め込むであろう、そのリストなんです。で、このリストを今の、国に適合させますと、イランとか、シリアとかリビアとかですね、そういうところに合うわけ。で、ここで、いわゆる、このね、神の、国にですね、攻め込むという、これがですね、83編に出てるんですね。で、これがこれから起きてくる。であろうと言われている。で、さらには、いわゆるゴグマゴグの戦いってあるんですが、まあ、それはちょっと置いときまして、いいですか？この、ね、とにかく、反キリストが平和を、これ、締結、平和条約、7年間の平和条約を結ぶ。そして、もう世界がその彼を崇めるんですね。崇めるんです。で、崇めた後、彼は高ぶって、で、はっきり言いますよ。オバマが登場したときは、アメリカ人、黒人がって言ってみんなでオバマを非難しました。違うぞ。200万人がワシントンに集まってみんなでもっとわーっと賛美したぞ。だんで僕言ったよね。目が行ってるって言ってね。民衆の目が行っちゃってるよって言ったでしょ。ああいう現象が起きる。つまり世界の全ての人々が崇めるんですよ。決して、ヒトラーもそうでしたけれども、初めから悪役では来ませんから。悪役の顔してないんです。彼は正義の使者として、光の天使として来ます。あらゆる世界の問題、政治の問題、宗教の問題、いろんな民族問題、すべてを解決する、そういう素晴らしい人間として来る。で、今、何を求めてます？皆さん、民主党に僕言ったでしょ？民主党なんてあれは自滅するよと。言ったでしょ？なったでしょ？その通り。あれ自己崩壊するよ。で、その後に文化大革命でね、いわゆる自民党の古い人たちをみんな粛清しちゃって、問題は民主党が潰れた後誰もやる人がいなくなるよって、その通りになったでしょ？この次もし総選挙があったら、誰を入れます？いないんだよ。焼け野原になっちゃってる。で、菅さん。ね？あの人やってくれるかと思って。なんかだんだんやつれてきてた。岡田さんの顔なんて僕ブログに書いたけどさ、はじめはね、もうツヤッツヤしてさ、貴公子だったんですよ。今、こんな顔フランケンシュタインになったね。そうでしょ、フランケンシュタインだよね、あれね。フランケンシュタインだ。もう肌のツヤなくなってさ、バサバサになっちゃってね。あれ、政治やれる？やれないよ、もう。小沢さんともうまくいかないしね。もうあれ内部崩壊するんです。誰が選んだの？政治家バカだって言えませんよ。政治家をバカだって言うのは、有権者バカだって言ってんだから。自分にバカだって言ってんだよ。日本国民、鏡見てるだけよ。わかります？日本キリスト教で牧師がバカだって言ってんの。牧師がバカだってのは信徒がバカだって言ってんのと同じなのよ。そうでしょ？鏡見て自 自分の顔を見て何か言ってるに過ぎないんです。同じように政治そうなって、だから今何が一番欲しいの？リーダーです。リーダーです。私の人生を全部追ってくださるリーダーが欲しいんでしょう、皆さん。じゃない？うちの会社の社長、なんとかしてくれよと、まあ僕も言われてますね。ドクタールークはもうおしまい、なんとかあいつもどうしようもねえよみたいな、降りろよとかね。僕はもう終わってんですよ。そうでしょ、僕らは十字架でも終わっちゃってんだから。リーダーが欲しいんです。で、彼はその3年半この時に神殿に立つんです。私が神である。で、なんと、もう第三神殿、ね、ソロモンの、第三神殿、要するに一番初めの神殿ね、ソロモン、それから、ヘロデだっけ？ヘロデの時代にあった第二神殿ね。それから、これが70年に壊されて、もう一つ、この、立つんですから、神殿に。今、神殿ないですからね。嘆きの壁はありますけども、あそこにできるんですよ。で、今ですね、その神殿のところね、こう、東の門がこうありまして、僕も行ってきましたけども、ここ東の門っていうところ、主が入ったところです、門。東から主は入りますね、門。で、そこ今ね、閉鎖されてるの、これ。16世紀かなんかにイスラム教がですね、壁を塗りつぶしてね、門を塞いじゃったんですよ。で、今ここに立ってるのが、いわゆる黄金のドームが立ってるね。岩のモスク？ね。で、その、岩のドーム、ここがね、ある限り神殿が建てられないと思われてたわけ。で、実際これこれ爆発するためにですね、これ爆弾仕掛けたなんていう事件も起きてたんですよ。未遂に終わったんですけど。で、僕もね、イスラエル行った時にタクシーのうんちゃんに聞いたのね。向こうってタクシーのドライバーって馬鹿にできませんよ。4カ国語ペラペラですから。英語でしょ？ヘブル語でしょ？アラビア語でしょ？ドイツ語です。ペラペラ。どうやって勉強したのって、お客さんと喋ってるうちに喋れるようになった。うん。で、僕も一応ドイツ語やりましたけどね。イヒビンなんとかとかさ、イヒリベイヒとか、そのぐらいしか覚えてない。向こうペラペラ。タクシーの運転手さん。で、彼に聞いたの。このドームがある限り神殿が建てられないでしょ。だからドーム壊さなきゃダメですねって言ったの。だからね、戦争が起きる、第三次大戦が起きますよ、彼そう言ってました。ですからこれをぶっ壊したらもうえらいことになっちゃうわけ。ところがなんとこのですね、方角から言いますとちょっと向きが逆だったんですけど、こっち北ね、でこっちが東です。ちょっとこう頭横にしてね見てください。で、ここら辺のところにですね、小さなドームがあるんです。ドームオブスピリッツって言うんですけども、ちっちゃなドームがあって、ここのところにですね、なんていうかな、石の、このね、礎石がなんか置いてあるわけ。で、それが実は、ソロモン神殿の至聖所の跡らしいんですよ。つまり、いいですか？結論言っちゃいます。この岩のドームは一切壊さなくっても、神殿の位置がここに来るんですよ。で、この入り口からまっすぐ延長上に至聖所があるという。で、ここはね、聖所と至聖所、それで外庭ってなってましたよね。ですから、この岩のドームを壊さないで、実は神殿の建造ができるんだ。第一神殿と第二神殿の位置が特定されたんです。そして、なんと、ね、見てください。エゼキエル書40章見てください。ですね、エゼキエル書のですね、40章。ここにですね、二節。いいですか？すなわち、主の御手がね、私をね、そこへ連れて行ったと。で、その、 神々しい幻のうちに、私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に下ろされた。これ神殿の、モリアの山です。アブラハムがイサクを収めた。あそこに神殿が建ってるんですよ。いいですか？そこに連れて行かれ、下ろされた。その南の方に町が建てられているようであった。ね。で、これね、新共同訳で見るとね、町のような建物が建っていたというか、表現になってます。はい、これ見てください、これ。いい？これいい？こっちが北ですよ。こっち南。つまり、この山の南の方にはこのモスクが建っているんですよ。幻の中にこのモスクが建っていて、いるのを見てるわけ。それから、黙示録もですね、黙示録の14章だったかな。11章。黙示録の11章。ね、これ、こう書いてあります。杖のような計り竿が与えられる。ね。で、その、聖女と祭壇と、そこで礼拝している人を計れ。ね。ここ2節見てください。聖女の外の庭は、異邦人に与えられているゆえ、そのままに差し置け。あるいはそのままにしておけ。あるいは新共同訳では、ね、測ってはいけない。そのままにしておけ。外の庭は異邦人に与えられている。ほら、神殿の外はもう異邦人に与えられているんですよ。だから、このドームっていうのは壊される必要はないということです。書いてあるんですよ。わあ。で、実はもうすでに、ユダヤ人はもう、これがもう彼らにとってのね、もう悲願ですよ。神殿を作る。で、あの人たちはいつも壁のところ行って、ね、で、ほら、日本のほら、なんだっけ、野伏じゃなくて何でしたっけ、ほら、山伏。で、こう頭にね、なんで、冷えなんとかかんとかって言うんだよ。うん、頭にこうくっつけて。あれ、ユダヤ教もくっつけるんですよ。同じのね。それからあと、キッパって被ってね。これ全く山伏と同じな格好して。で、この壁にね、こうやって頭つけてですね、こう涙流しながら祈るんです。ね。それからあとこういうひげもじゃのユダヤ人たちね、黒い服して帽子被ってる人たちは、こうやって聖書をですね、開いてですね、こう体揺すりながら、こうやって祈るんですね、あの人たちはね。僕も見てきました、そこ行ってね。で、この壁、今壁が残ってますけども、あそこに神殿を建てるっていうのは彼らにとっての悲願なんです。これね、日本人ってね、クリスチャンでもね、その彼らの強い気持ちっていうのは分からないのね。神殿？あってもなくてもいいんだけどな、みたいなね。彼らにとっては悲願です。悲願です。で、これをもうすでにですね、祭壇の建造に入ってると。昨日僕ブログにビデオを出しておきましたけども、作業してるんですよ。やってる。でもいろんなですね、その細部がありますよね、細部。ね、これがもうね、もう準備が整っているんです。で、傷のない赤い格子とかね、そういうのももうちゃんと用意にできているわけ。だから、このね、神殿の建造っていうのは、もう今すぐでもゴールできます。で、どのくらいの期間でできるか、まあ当時は40何年かかったって主は言ってますけども、今ならそんなかかりませんね。すぐ建てられる。ですから、まさにこのね、荒らすに憎むべきものは立つのを見たなら、神殿に立つのを見たら、読者よ、悟れと主は言った。その、神殿なんですね。もう、僕ら、見るかもしれない。もう間もなく。そういう今、時代に入っているということです。で、条件は全部整っている。一番私がね、気になったのはドームですから、これが壊されない限りダメだなと思ったの。壊される必要がないんです。あったままでいいわけ。というわけで、今、そういう状況に入っている。で、ここで3年半の真ん中で立つ。で、契約を破棄する。で、この前半についてはですね、そのアウトライン見てください。ここにちょっと、図を書いておきました。いいですか？教会時代、 ね、69章、ちょっとぼやけてますけど、すいません。69章の成就がありますね、十字架。そして、教会時代、これ何年続くかわかりません。で、この間に1から4の封印までが解かれていく。ね、これまあ、前に一つの説を、紹介しましたね。白い馬、赤い馬、黒い馬、青白い馬の解釈については、ね、言いましたよね。各大陸を、表している。で、それが、ずっとこう来まして、前半の3年半にある時入ります。そしてね、こう真ん中のところ、ね、この真ん中、これ、5の封印と6の封印なんです。で、ちょっと目視録を見てほしいんですが、5の封印と6の封印の間ですね、これをちょっと見てください。目視録6章ですね。で、4の封印までで4頭の馬が出てきます。白、赤、黒、それから青白い馬。ね。そして5の封印で、ここで殉教した人たちの、魂が祭壇の下で叫んでいるわけね。いつまで裁きを行わないんですかって、10節、6章10節で言ってます。ね。そして、6の封印を解く12節。あと大きな地震がある。ね。で、まあ、天変地異がいろいろ起きてくるわけですが、で、ここにですね、こう書いてあります。16節。私たちの上に倒れかかって、溝にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ、御怒りの大いなる日が来た。誰がそれに耐えられよう。今のね、わけのわからんクリスチャンたちはね、神様愛ですから裁きません。嘘です。神は裁きます。本当おかしいな、自分にね、自分の都合のいい神作り上げるの。何やっても許されます。神は愛ですから裁きません。違う。神は選べって言ってんだよ。命の道と呪いの道を選べって言ってんです。そうじゃん。義とされる道と罪とされる道を選べって言ってんです。切り分けの時代だっていうこと、兄弟もね、高兄弟もずっと言っておられた。切断の時代だ。今は切り分けの時代なんですよ。それをみんな何でも愛して許してごちゃごちゃ何でもいい。嘘です、あれは。本当にもうね、わけの気持ち悪い人たちいっぱいいますよ。妄想の世界に来てね。自己憐憫の中に生きてる。私は病気です。私は病気です。病気の人は何言ってもいいんです。許されます。嘘だよ。あんた一番初め裁かれる。神の大いなる怒りの日が来るって書いてあるんですよ。それが、ここです。第六の封印で、いわゆる大観難の時代に入っていくわけ。で、この前半っていうのもね、これ観難期って言われます。で、この前半の3年半と後半の3年半は質的に違うんです。前半っていうのはこれは人間の罪が自ら招くいろいろな困難の時期です。いい？人間の罪が暴かれる、そしていろんな事件、いろんな困難が起きてくるのは3年半。前半のね。そこにもちろんサタンもいろいろとね、挑発するでしょう。で、後半っていうのはこれは神の怒りの日です。で、これを、ラツって言うんですね。英語ではラツ。R-A-T-H って言うんですけども、要するに、Great Wrath、大いなる御怒りの日って書いてあるよね。ですから、前半の3年半の、いわゆる観難と、いわゆる大観難、後半の3年半の質が全く違うということです。後半は、子羊の怒りによる裁きなんです。裁きに書いてあるでしょ？子羊の怒りの日が来たって書いてある。誰がそれに耐えようか。そういう時代が来るんです。ね。そこで、この、はい。はい、図を見ていただきますと、結局この真ん中のね、5の封印と6の封印の間に、この3年半、真ん中が来るわけ。この後半は大いなる子羊の怒りによる裁きに入っていくんです。わかります？ですから、このね、3年半を分けるのは5の封印と6の封印。ここで分かれる。さあ、そして6の封印の後に、この後半の3年半、これね、詰まってますよ。第7の封印が解かれます。ね。で、その第7の封印の中身が、 これ誤解しないでよ。7のラッパが鳴ったら今度は封印が解かれたら7つのラッパ、7つのラッパの後に8じゃないんです。7つの7番目の封印の中身が7つのラッパになるわけ。つまり封印って考えてさ、巻物、これ巻物ね。でこれ表にも裏にも文字が書かれているわけ。で昔はね、これ蝋を溶かしてですね、でこう垂らして、でこういうところにさ、指輪のところにこうハンコがあったわけよ。それをパンとこう押すわけね。わかります？でそれで7つ、この封印が7つここにこうやってね、蝋でもって貼り付けてあるわけよ。でこれで巻物になってるわけ。でそれを一個一個主が剥がしていくわけ。これを剥がすものは、開く資格のあるものは誰か、子羊であるって言ってね。でこれを剥がすまではこう見れないわけですよ、中身が。で7つ目を剥がした時にパーッと広がるわけです。でその中身がこの7つのラッパになってくるわけ。わかります？そういう構造になってる。これ誤解しないでくださいね。でこの7つの封印の中に1から7のラッパがあるんですが、1から4のラッパと、それから5のラッパ、6のラッパ、7のラッパ、これ4と3と分かれるわけね。わかります？ 4 と3で、この1から4のラッパの後に5のラッパが鳴るんですが、これを聖書では第1の災いって呼んでるんです。ちょっとボケてますけど。で第6のラッパを第2の災いって言ってるんです。災いって言ってる、神の裁き。そして第7のラッパが第3の災いと呼ばれています。これ後で御言葉見ればわかります。よろしいでしょうか。そしてその第7のラッパの中身が8なんです。7つの8をこぼつ。でそれが1から4と、また5、6、7とこで、これどんどんどんどんとですね、内容が過激になっていきます。これ後で詳しく見ますけども、よろしいでしょうか。つまり勝ちをこぼつってことは、神が怒りをこぼしてるわけですね。で自然が裁かれ、人間が裁かれるんです。ですからこれが第7のラッパの中身です。この構造をまず把握してくださいね。よろしいですか。まず大きなこの構造を、黙示録の構造を把握してください。さあそこでさっきのこのね、秋の祭りね、これをちょっと見てほしいんですけども、最後の刈り取り、ここに書きましたね、景挙っていうのは刈り取りである。マタイの、16章例えば見てください。16章の38節、あれ38節ないなどうだっけ、マタイの38節はなかった。16章38節なかったですね。どこだっけな。あれ節、章間違ったぞ。収穫の時が来たって書いてあるのね。収穫の時。また16章38節ないですね。どこだっけな。刈り取りの時が来た。ね。どこだっけな。あ、21ですか。あ、21章か。あ、そうですね。はいはい。21章。21章ない。刈り取りの時ってなんだよね。あ、ちょっと待って、ごめんなさい。ちょっとね、どこ行っちゃった。じゃあね、黙示録の14章を見てくださいね。御使いが鎌を入れるっていう言葉があるんですよ。ね。で、黙示録の14章の14から18節見ますと、14節ね。人のこのような方が乗っておられた。頭には金の冠をかぶり、手には鋭い鎌を持つ。ね。そして15節見ると、鎌を入れて刈り取ってくれ。地の穀物は実って取り入れる時が来た。ね。要するに、この景挙っていうのは収穫なんです。収穫。で、これいい？この秋のこの祭りも、ね。あ、刈り取りっていうのもこれ収穫の祭りですよ。秋の収穫の祭り。ね。ですから、 このね、最後の7年が、はい、いい、ラッパで、ラッパとともにさっき上がられるって言いましたね。で、ラッパ、これ最後のラッパ。で、あるね、人たちは、このラッパ、まあ、トランペットってここにあるでしょ？このラッパが鳴ると、収穫が起きると。空中で天に主と会うって書いてあったね、さっきテサロニケね。で、このラッパが、普通に読むと、この最後のラッパ。最後の、第一コリントのですね、15章を見てください。15章51節。第一コリント15章51節見てください。第一コリント15章51節見るとですね、こう書いてある。52節ね。終わりのラッパ、あるいは最後のラッパとともに、たちまち一瞬にして、ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられる。朽ちるものが、ものは必ず朽ちないものを、つけなければならない。でこの、死は勝利の見込まれたという見言葉が成就する。ここも、この謙虚の時、体が変えられる。一瞬にして変えられる。ですから、この秋のラッパの祭り、ここになるラッパがね、なると、謙虚が起きて、我々の体が一瞬に変えられる。それは最後のラッパなんです。書いてあった、今最後のラッパ、終わりのラッパって書いてありますよね。第一コリント15章ね。で、普通に読めば、この15章の52節の終わりのラッパ、最後のラッパは、黙示録の第7番目のラッパって読めるよね。ハロー？あれ？切れちゃってる？第一コリント15章では、終わりのラッパ、これは最後のラッパ。ラストトランペットなんだ。だから、最後のラッパが鳴ると、体が変えられるって書いてあるんでしょ？だからこれは謙虚なんですよ。さっきテサロニケで見た。最後のラッパって言ったら、じゃあこの黙示録の第7番目のラッパじゃないんですか？ハロー？普通はそう読むよね。普通はそう読むよね。ところがこれある人たちはね、例えばほらアメリカに有名なチャック・スミスっているんです。カルバリーチャペルね。で、あの人たちは、もうね、もう譲りません。7年の始まる前に教会は敬虚されると言ってるね。なんでかっていうと、黙示録ちょっと戻ってください。これ2章と3章で7つの教会が出てきますね。黙示録2章3章7つの教会が出てきますね。で、この7つの教会というのは歴史的教会を表してましたね。エペソから始まって最後、ラオデキアで終わる。これ歴史的教会をちゃんと意味してるって、名前にも意味があるってことを言いましたよね。教会歴史をここで表してる。そこで4章に行くと、ね、これ教会時代の終わりだ。で、ヨハネこう言ってる。先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた。ここに登れ。この後必ず起こることをあなたに示そう。これが敬虚だって言ってたよ。で、ここでラッパのような声がする。これがコリントに出てくる終わりのラッパだって言ってるわけ。で、この、だからね、彼らに言わすとですね、いいですか？ここの7年の前にラッパが鳴っちゃうわけ。で、それを終わりのラッパって言ってんのよ。で、一方でまた第7のラッパも鳴るんだって言ってるわけ。だから彼らは、この最後のラッパって書いてあるのを、7つ目のラッパとは別物だって言ってるんですね。ハロー。そして、この7年の前に挙げられちゃうんだ。まあ、これはね、カルバリーチャペル系の人たちの解釈です。だけど、私はそれないな。終わりのラッパっていくつもあるわけ？普通、いろいろな理屈言うのよ、彼らはね。この、第7のラッパは何日間にわたって鳴り響くラッパであると。で、このね、最後の、瞬間に変えられるラッパは瞬間だけ鳴るラッパだと。だから別のラッパだとこうやって言う人たちもいるの。まあ、いろいろ理屈はあるけれども、普通に読んだからラッパ、7つ目のラッパが最後のラッパってならない？ですよね。だから私は普通に読んで、ね、第7のラッパが鳴るときに収穫が起きるって読んでるわけです。 ですからその図見てください。ここでね、最後、7の封印があって、第5のラッパ、第1の災い、第6のラッパ、第2の災い、で、第7のラッパが鳴った時に、ここに警挙が起きると。一般の警挙が起きる。さっき読んだ、黙示録14章の17節ね、刈り取りの時が来た。だから、鎌を入れよ。マタイにもあります。御使いが鎌をね、入れて収穫をするって出てます。ですから、この、ね、私のこの、あれでは、いい？かなりアップ。つまり、この3年半を、いいですか？大患難まで入っちゃって、このある時期に、第7のラッパが鳴った時に収穫。それは、秋のこのラッパの時。収穫が起きるわけです。収穫はね。最後の贖いが完成する。体が変えられるのは何？最後の贖いでしょ？我々は体の贖われる日を待ち望むんでしょ？だからそれがここ。そして仮眠を祭。で、主は天からだんだん地上に戻ってくる。ね。そして、要するにその、収穫で贖われる人たちはクリスチャン。で、一般の人たちは地上に残っている。で、主はある時に公然と、そのね、生徒たちを伴って地上に降り立つんです。で、それで、この最終的に仮臨祭までが成就する。だから主の一生は仮臨祭で始まって、再臨の、公の再臨で仮臨祭で完成すると。で、この、我々が敬虚されるのはですから、この図にあるように、第7のラッパが鳴った直後であろう。つまり、3年半に入っちゃって。わぁ、クリスチャンの大患難を取るんだ。これが私の考えです。つまり、カルバリーチャペルの人たちはですね、クリスチャンがこの神の裁きに遭う、あるいは患難を減るっていうのはおかしいでしょ、と。だから、前に上がっちゃうんだよ。だけど、私はそんなに甘くないと思ってる。クリスチャンも患難を減るし、大患難も減るであろう。今の日本キリスト教徒が挙げられると思う？あの人たちが。見てごらんさ、ケンケンガクガクも。ほんと妄想も垂れ流し。挙げられるわけないでしょうが。鍛えられるんですよ。信仰は火で洗練されなきゃいけないって書いてあるでしょ。だから今この時我々は洗練された方が幸いです。ここに入っちゃったら大変だよ。この大患難は神の怒りなんだからね。もちろんクリスチャンその中でも守られますけども、だけどここに入っちゃったらこれはシビアね。ところがですね、黙示録7章、いつもね、パンサグの時に読みますけども、7章の9節見ると、その前にユダヤ人の14万4千人のユダヤ人が出てますね。で、ここで印をつけるっていうのが書いてありますね。14万4千人。で、これね、よくね、後でね、自分で調べてごらんなさい。これユダとかルベンとかって書いてあってるんだけれども、ヤコブが祝福した12人と比べてごらんなさい。名前が微妙に違ってますから。ある人はリストから落とされてるよ。ダンって入ってる、ダン。ダン族入ってます、ここに。入ってないんだよ。ダン族は失格してるんです。わかります？ユダヤ人ですら失格するんです。だからこの12の数え方が微妙に、ね、ヤコブの12人の数え方と違うんだよね。で、普通はレビを外してやる祭司ですから。で、ヨセフの息子の、なんだっけ、マナセと、エフライム、そう、それを入れて12人に、12部族にするんですが、これまた、これレビも入れてるでしょ？これレビに入ってるんで、今度はね。で、微妙にですね、これレビに入ってるでしょ？微妙にこの数え方変わってんの。で、これはまたね、後でヤコブの予言と比べてみればわかります。なんでダンが外されてるか。ダンは外されてる。外されてるんだよ。外されちゃうんだよ。ダン族。 で、それはまあ置いときまして、9節。私は見た。見よ、あらゆる国民、部族、民族、国王のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が、白い衣を着、白の枝を手に持って、御座と子羊の前に立っていた。誰ですか、これ。御座と子羊の前に立っていた。あらゆる国民、民族、部族、国王のうちから集められた人たちが、ここにもうすでにいる。つまり、ね、これね、おそらくこの大観難、裁きが始まる前、ここに書いてありますね。5と6の封印の間にですね、挙げられている人たちがいるんです。そうでしょ ?6 章で第6の封印が解かれるでしょ。その前に7章、これは挿入になるんです。いいですか。で、これは天の光景がこう書いてあるんですけれども、で、右側の日が来た、大いなる右側の日が来た、そこでちょっとストップして、天の光景がここに書いてあるわけ。で、ここにもう挙げられてる人たちがいるんですよ。腹?御座の前にいる、大勢の群衆がいる、従業者の前にもいる。つまり、この第6の封印が解かれる前に挙げられる人たちがいるということです。なんか皆さん、全然嬉しくないみたいじゃない?あのね、一般の刈り取りは秋よ。大観難の中に入っちゃうのよ。大いなる右刈りの日が来た後、そこでようやく収穫に預かる。しかしその前に挙げられている大勢の群衆がいるんです。誰?初穂です。つまり、秋に始まって秋に終わる、真ん中は何?春です。春にあるのはここ、初穂祭がある。初穂祭っていうのは、杉越の後に3日目にですね、祭司が、まあある意味、秘密というか、ね、こっそりと捧げるものなんですよ。で、主はどういうふうにして来られるんですか?盗人のように、公然と来られる面と、盗人のように来られる面があるんでしょ?主は最も大事なものを盗人のように取っていく。これが初穂です。わかります?つまり、クリスチャンは、あのね、いわゆる敬虚っていうのは僕は最低2回あると思ってるわけ。なぜ?収穫だから。だって稲刈り考えてごらんなさい。1日でバーッと刈っちゃいます?青いの変わる。刈らないでしょ?まだここはちょっと、まだだ。こっちは刈れるな。熟したところから刈っとくんでしょ?収穫でしょ?したがって、熟している人たちが、まず初穂として、ここね、春。真ん中春、あげられる。これはこのユダヤ歴から見ておかしくない。ね、でそれ私はだから2002年か3年の頃バイブルカレッジやってた頃にこれ行ったわけ、ちょこっとね。でこれはまだまあ、あんまり大っぴらにはできませんがという形で喋ったの、うちうちで。そう、なんとこの説をもう同じことを言い出してる人たちが今いっぱい出てるんですよ。ね、いわゆるほら今メシアニック銃っていうのがなんか出てきてね、で、ユダヤ教をなんか回復しろみたいなこと言ってんだけど、あんなの回復も何もない。聖書読むとき当然旧約と新約を照らし合わせてみるのは当たり前でしょ?だって主っていうのは、旧約聖書は主の型、影なんだから、その旧約を見るときに主の行動っていうのは読み取れるわけでしょ?だからこのユダヤ教のこれ見るときに主のご計画をここに見るのは当たり前のことなんだよ。だメシアニック銃は特別なんだ。特別じゃないって。クリスチャンとノンクリスチャンとメシアニック銃がいるんじゃないんだよ。クリスチャンとノンクリスチャンしかいないんだから、神の目から見たら。だから今なんかメシアニック銃になるとかね、なんかすごく偉くなっちゃってね、もう大豪邸住めちゃうとかね、なんかそんなのなってるらしいんだけど、おかしいっつうのあれはね。単なるクリスチャンだよ。我々にギリシャ人もユダヤ人もないんでしょ?男も女もないんでしょ?で、このね、3年半のちょうど真ん中で初穂にとして上がってる。しかもですよ、御座に直接上げられてるわけ。御座の前に。 つまりまだこの時は主は御座にいるということです。いいですね。御座にいる。で、主はだんだんと、ね、今度は空中に、ギリシャ語で言うとね、パロシーヤっていう言葉なんですが、パロシーヤっていう、要するにね、来るって言った時に、地上に来てしまうのか、とどまっているのか。で、パロシーヤっていうのは、権限という意味なのね。だってまだ地上には来ていない。ね。だって、空中で主と出会うんでしょ？刈り取る人は。だけど、この初歩の人はもう、御座に直接上がっちゃってるんでしょ？この違いわかるのね。つまり、御座に直接上げられてる人と、主が空中まで来て、空中で引き上げられて主と出会う、このクリスチャンがいる。明確に違うでしょ？で、その空中まで来ている状況をパロシーヤと呼んでるわけ。ね。それで、この多くの一般の景況は、この空中で主と出会う。そして、第7のラッパが鳴って、8、最後の災い。これはもう短い期間ですよ。もう最後に主が全部怒りをぶちまけるわけです。神の怒りをね。で、その最後に主は、今度地上に、公に来られるんです。この時に、いわゆる全世界は、ああの方だ。で、地上にいるユダヤ人たちは胸を叩いて、自分たちが差し通した人たちが本当のメシアだったんだって、悔い改める。で、この大観難のことを別名、ヤコブの苦難とも呼んでいる。この時代には、ユダヤ人も苦しむんです。で、その苦しみを経て、主が来た時に、あの人だって胸を叩いて、ユダヤ人が悔い改めるわけよ。これで、すべての人が救われると。異邦人の時代は、異邦人の数が満ちるんですよ。そして、ユダヤ人も最後は、悔い改める。これで、完成する。そして、ここで、いわゆる、ね、キリストの、御座の裁きがあるんです。コリントにありますね、キリクサワラは焼かれてしまう。で、この、キリストの御座の裁きっていうのは、ね、ベマの裁きと言います。ベマ。まあ、ベマ。で、ベマっていうのは、ちょうどまあ昔で言うとほら、いろりにばたにさ、主人の、座るところ、奥さんの座るところと決まってんじゃない。その家の主人の座る場所をベマって言うんですよ。ですから、主は我々の家庭の長ですね。そのお方の前で裁きを受ける、家族の裁きなんです。これがベマの裁き。わかります？僕ら家族ですね、神のね。その家族の裁きがキリストの御座の裁き。第一コリントかな、どこかにあるよね。キリクサワラは焼かれる。で、それは私たちが地上でいる間にですね、成したこと。これ、僕らの成していること全部霊的なものって言えます？多分矢沢のコンサート行って燃えて、これは焼かれるんでしょうね、おそらくね。ロッポでジャズライブ楽しんであれも焼かれるんでしょうね。要するにその裁きといってもそれは滅びへの裁きではない。自分我々が地上で行ったことに対しての、まあ、通知表をもらうわけですね。通知表、そこで肉のもの、余計なもの、アダムにあるものね、それは全部そこで生産されちゃう。明確に。だから今この時に生産されてる方がいいんですよ。ね。で、洗面器に入るわけです。洗面器。で、クリスチャンは天において、ユダヤ人は地上において、キリストの統治を行う。で、その間サタンは縛られている。で、最後にサタンが解放されて、最後の戦いが起きて、今度は永遠新天新地に入る。で、その新天新地に入る前にある裁きが白い御座の裁きと言います。だから、裁きはいい？そのベマの裁きと白い御座の裁き別だということを分かってね。で、白い御座の裁きってこれ滅びへの裁きです。つまり、永遠の運命を決めるんです。今ね、日本キリスト教がね、地獄のことなんで言ってごらんなさい。カルトってなるよ。本当に。だけど地獄はある！そうでしょ？信じないものは裁かれているって書いてある。もう全部デタラメになってるね。もう受け入れやすいようにしか聞かないのよ。 愛の神様がなんで私を地獄に送るんです。神は愛だけども義なんだ。だから十字架で御業を完成した。じゃあそれを受け入れない者に対してはもうそこに送るしかないんじゃ。つまり神が全存在をかけて神の性に基づく愛と義を証明した者を拒絶したら、あと何が残りますか？残らない。もうそこにしか行くしかないんですよ。そうでしょ？地獄を言う教会はカルトだ。違う。もう本当にもうね、神をね、人間の目線まで引きずり下ろしてるんだよ。で、自分の真綿で来るんでね、神様、神様、神様ってこれでね、なんかね、自分でね、人形ごっこやってるもんだよね。神はこういう神です。神は愛です。神は。違う。私たちの基準ではない。神が基準なんです。で、その白い溝の裁きで、命の書に名前のないものは、永遠の火の中へ入っていく。ね。これで神の全てが完成していくわけです。よろしいでしょうか。というわけで、このイデア教の七つの祭り、春の過ぎ越し、種なし、初穂、で、収穫。ね。ここまではもう成就する。から、あと、ラッパ、食材、花輪を、これを私たちは今、待ち望む。最後の7年間はおそらく、まあ、秋から秋の間、ね。で、真ん中でもって、初穂の刈り取りがある。で、あと、後半の方に入って、一般の刈り取りがある。皆さん、どこで刈り取られたいですか？最初ですよね。願いましょう。これは願っていいんです。私はとてもではございませんが、そんなものに預かれるようなものではございませんとか言って。これ牧師。もう、ほんと目が嘘言いながらね。もう目が笑ってないのにね。なんかそういう嘘っぱちのこと言うんだけれども、私たちはストレートに求めましょう。私たちは初歩になりたいんです。で、初穂っていうのは神にとっては最も貴重。キリスト自身はもう初穂ですよ。で、私たちも初穂としてのね、ある意味立場を持ってるんですよ。被造物の中で最初にもう礼を受けたでしょ。初穂の礼を受けてる。だけども文字通りそれを初穂にしてもらう。私たちね、おそらくね、これ僕らはね、特別な時代に置かれている可能性がある。経験するかもしれないんだよ。あらゆる状況が今本当にその通りになってきている。じゃあその中で私たちは何を求めるか。皆さん、私たちはもうキリストと共に終わりました。アダムにあるものは終わる。ただまだ体が古い。僕の言葉で言えばこのね、偏遠系の問題があるわけ。脳みその中のこの偏遠系が私たちをこちらの方へ引きずるわけですよ。世の中、世の中へと。サンプル。ええ。イスラエルその契約ね、イスラエルの平和の契約、これは結ばれる。うん。立つ。私は神である。いや、自分を礼拝しろ。人は最後は自分が神になりたいんですよ。いやいや、それはイスラエルの神殿でないとダメなの。ね。で、いい？それはマトロクロクロクの後で言いますけども、その神は、人間はもともと何て言って誘惑受けましたっけ？創世記では。この実を食べれば、なれる。ですから、人間の根本的欲求として神になりたいんですよ。で、それを多くの人が願うわけ。なぜ？私の人生を引き受けてくれるリーダーだから。ね。で、私たちは、いいですか？この初歩になるために、 もう初歩としての霊を受けているんです。主は初歩として復活しました。被造物の中で唯一死を克服したお方はどなたでしたっけ？キリストです。この死を克服した人は他に釈迦もマホメットも誰もない。ノーベル賞もらった先生たち、今年2人言ってましたけど、あの人たちも死にますよ。ノーベル賞のメダル持って買うべきはいけませんよ。唯一死を支配したお方はこの方です。だから彼は死から復活した初歩、そしてそのお方の霊を私たちに分けてくださっている。その意味で私たちも被造物の中で初歩としても主の復活を共にしたんですよ。そして主が上がった時、私たちも御座に置かれた。エペソ書に書いてある、天のところに私たちも座せられた。で、それをその通りに生きれば、つまりこの復活の命にあって、そのキリストが生きたように、死を支配したように、あらゆるネガティブなもの、だってキリストは嵐までも支配した。今もし僕がここで嵐を沈まれとか言ったら、あいついよいよ行っちゃったな。だけど私たちその気候も支配できるんですよ。あ、行っちゃった、やばいっすよこれ。ほら、やばいっすよ、また。ドクター・ルークはとうとう言った。我々には権がある。
アーメン。
なぜ？イエスの霊を持っている。
アーメン。
ハレルヤ。前にちょっと話したことありますよね。夏休みにですね、海に行って遊ぶ計画立てて、行ったよね。で、台風来ちゃった。で、その時は、ね、旅館もキャンセルした。で、翌日行きたかった。行けっていう内側にあったんだよ。で、雨ポツポツ降ってきてるわけ。ほんで、伊豆に行くってことは、台風の、ね、その、いる方に行くわけよ。お、行ったらバンバンバンバン降ってきたわけよ。これやばいぞ。で、白浜行った。なんと、ポカーっとそこだけ、真夏。そこで一日泳いで、もう真っ赤になって焼けちゃったわけよ。で、帰ったらまた土砂降り。で、こっちの方に戻ってきて、ファミレスに入ったらさ、土砂降りでしょ？僕らだけ真っ赤っかに日焼けしてるわけよ。だから店の店員だとか客が、何この人たち。そうそうそう。そう。これ狂ってるなと思うね。そう、なんでかというと、コリナーカートンそれやったことあるのね。キャンプの時にね。で、その、ピーターバラのとこだけ、ポカッとこうやって晴れたっていうね。その証聞いてたから、じゃあやってみよう。あ、そうだった。あるんだって。私たちは多分それ持ってるんですよ。なぜ、神の元々の目的は何でしたっけ？地を治めろ。納めよ、管理せよ、ね。ですからまず私たちはこの自分の体、自分の身の回りのもの、家族、自分のそういう近いところをまず管理する。何？主にあって。それが洗面器に納めるとき、ある人には5つの町、ある人には10の町が委ねられる。管理の仕方を覚えてなかった、分かってなかったらできるわけないんですよね。ですから今この時にこの管理をどうするか。これ我々の学ぶべきテーマなんです。えめん？だからそういう意味で私たちは、まずこの体を管理する。この体は今何でしたっけ？主の宮です。宮ならば宮として磨かなきゃダメでしょ、皆さん。自分のために女磨くんじゃないですよ。自分のために肌磨くん。違うじゃん。宮だから磨くんです。人の車を預かってたら磨くでしょ？傷つけたら大変でしょ？皆さんの体はキリストの血によって変われた。今日のウォッチマンにも言っている。献身というものは何だって彼言ってるんですね。献身と言われるものは、なんかね、使 救われてから間をずっと置いてですね、ようやく献身するようなものではないと。あがないが起きたらすぐ献身であると。あがないを受けたらば、それは即献身だ。つまり、あがまわれること、つまり買い取られることと、献身というのは一つのことの表裏。そうでしょ？皆さんの値段がいくらなんですか？私は生命保険で4000万かかってますけども。私たちの値段は神の子羊の血の値段がついている。買われたんです。ならばその体をその値段にふさわしく管理する必要がある。いろんなものを全部管理する必要がある。血を納めようと。ね。それが神の国の統治ですよ。私たちまだ小さなものしかいただいてませんよ。だけれども小さなものに従順ならば大きなものも委ねられる。ね、皆さんがまず自分の家計を管理し、家族を管理し、体を管理し、これを神の宮としてふさわしく、神の宮としてね、神のためにこの経済も管理する。これに忠実であれば皆さんには大きなものが委ねられる。いずれ千年期にあって5つの町、10の町、あるいは国が委ねられるかもしれないんですよ、皆さん。私、大統領の候補なんです。民主党なんてのは全然勉強してないからあんなことになっちゃう。仮免許。仮免許でした。あのな、外科医にかかって腹切って腹開けたい。まだ仮免許です。どうすんだ。でしょ？私たちはこの時、この千年期に入った時、仮免許であってはならない。熟練しているべきです。そのために今いろんな目の前に問題があったり、いろんなね、ある。それはそれを管理するということです。それ神の権威をそこに置くということです。振り回されるんじゃなくて、そこに神の権威を置いてそれを管理する。エーメン。神の御心はそこになる。それを今私たちは学んでいるんですよ。ですからこれから刈り取られる、発歩として刈り取られるための一つの大きな要素は、命が属するということと、もう一つは管理ができるということです。だから命と神の統治、この日本柱にあって今生きるということ。ハレルヤ。皆さん願いましょう。発歩になりたいですか？アーメン！ハレルヤ！祈りましょう。ハレルヤ。おー、Thank you, Jesus. ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。ハレルヤ。おー、Yes, yes, 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 yes.おー、しよう、おー、しよう。おイエスを感謝します。あなたは死者の中から復活した初歩でありました。死を征服したお方であります。あらゆるネガティブなものの究極は死であります。その死をあなたは打ち破られました。今の死の棘はどこにあるか。私は今その死を超えたものになると。なぜならば死を支配したお方の発歩としてその御霊を得ているからであります。この御霊は私たちの死ぬべき体にも命を与えるであろう。この御霊はキリストを死者から復活させたパワーを持つ霊であると。まだ私たちはその霊を十分に経験しておりません。ほんの表面だけ、自分が気持ちいい気持ち悪いとか、そういうごく船舶な経験しか私たちはまだないのです。主よ、この御霊の中に何が潜んでいるのか、あなたの栄光の富がこの中にあることを見させてください。エペソ人にあるように、あなた方が得たものがどれほどに栄光に富んだものであるか、そのことをあなた方が見ることができるように、知恵と啓示の霊を 今送ってください。そして今私がこの地上に置かれている人生の目的、どうぞ主よ、私たちを何かハッピーになるとか、模範的にキリスト教徒になるとか、なんかそのような地上的な小さなものから解き放ってください。私たちが求めるものはこの絶大な神の富のパワー、神の富の内容、神の富の実質、これを経験することであります。おお、どうしよう、私たちは今減り下ります。私たちはナッシングでありますが、このナッシングなもの、単なる塵に過ぎないもの、この中に絶大な神の宝を植え込んでくださったことを感謝いたします。どうぞあらゆる状況においてそれを掘り起こすことをしよう。すでに持っている、すでに勝利した、すでに癒された、すでに満たされた、どうぞ主よ、その霊によって対応することができますように、御座から地を見下ろすように収めることができますように、いずれ私たちが刈り取られ、そしてこの洗面器にあってあなたと共に収めるとき、私たちは地を下に見ることでありましょう。しかし今その視線を今この時も持つべきであります。なぜならば私たちはキリストと共に座につかせられた。今この体は地上に張り付くばっておりますが、私の霊はそこにあります。ですからそこから見下ろします。そしてあなたの統治、あなたの支配、これを地上へと届けることができますように。あなたが成してくださったことを、ただ単に惨めな罪人の罪の代わりとなってくださっただけではなく、サタンが横奪していたものを取り返したのであります。もともと神はアダムに言われました。地を治めよ、すべての生き物を治めよ、サブデューディアース。どうぞ主よ、私たちがその霊を持つことができますように、支配され、小突き回されるのではなくて、支配せよ、統治せよ、そういうスピリットを持つことができるように。そして私たちの命が受講することにより、主をどうぞ発歩として挙げられることを願い求めます。自分を見て貧しいとか、自分を見てどうのこうの、それを言い訳にすることがありませんよ。私は願います、発歩として挙げてください。発歩としてあなたの御座に直接に挙げられますように。空中におると主と出会うのではなく、御座に直接挙げられますように。主よ、まず私の人生に願いを起こしてください。そしてそれを掴み取ることができますように。神の国は今多くの人が入ろうとして争っていると、どうぞ主よ、そのようなアグレッシブな霊を持つことができますように、勝ち取ることができるように。私たちはその資格を得ております。なぜでしょうか。初歩の霊を得たからであります。あなた方が得た霊は臆病の霊ではなく、愛と喜びと平安と健全な思いの霊である、知恵と啓示の霊である。その霊によって見せてもらうように、あなたが得たものがどれほど栄光に富んだものであるか、あなた方が見ることができるようにとパウルは祈りました。私もその祈りを自分に祈りといたします。 どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊を私たちに与えてくださいますように。また私たちの心の目、霊の目がはっきり見えるようになり、神の召しによって与えられる望みがどのようなものであるか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを、私たちが知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かせ、キリストを死者の中から蘇らせ、天井においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今のばかりではなく、次に来る世においても唱えられる、すべての名の上に高く置かれた。そしてそのキリストを、すべてを足の下に従わせ、一切の物の上に立つ頭であるキリストを、教会。私たちに与えたと、お与えになったと、おー、感謝します。すべてを足の下にしたお方が私たちのうちにおられます。その力はその中にもうすでに宿っております。これを掘り起こし経験することが私の間で回復されていきますよ。今まで私たちはあまりにもこの富の力、その栄光を制限してきました。自分の思いとか自分の何かの理屈とか、その中にあなたを閉じ込めてきました。主を許してください。悔い改めます。私たちの枠に閉じ込めるのではありません。私たちがあなたの枠の中に飛び込むのであります。どうぞこの視点を転換することができますように。あなたが私に対して偉大な身思いを受けることができるように、そしてそのうちに働く力を味わうことができるように、主よ、私たちの霊を、領域を、キャパシティを広めてください。求めます。初歩になりたいですと、あなたがその願いを叶えてくださることを感謝いたします。今この時あなたに私たち自身を明け渡しお捧げいたします。